今回はですね、ノナさんをゲストにお迎えして、Android のテキスト周りについて、お話を伺おうと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ノナさんは、Droid 会議でも、テキストビューの発表されたり、あと、Google I.O. でも発表されていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれど、自己紹介をお願いしていいでしょうか。
はい。ツイッターでタスクとかノナと言われています。今、Google の、マウンテンビューの方で、Android のテキストビューとか、まあ、その下回り、テキストレンダリング、フォントとか、あとテキストインプットとか、最近ではジェットパックコンポーズの、テキストとかエディティング周りを担当しています。ノナと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノナさんは結構テキストビュー周り長いんですか？
そうですね。実はもうこの会社に入ってからずっとテキストのことばかりやってて、入った時は Google 日本語入力とか、Chrome OS とかも日本語入力とかやってましたね。
あ、なるほど。そうだったんですね。
Android にはどれぐらいかな？もう4年ぐらいテキストをやらせてもらってますね。
なるほど。はい。で、今日お話しするのはですね、Droid 会議で、まあ、ちょっと発表されていた内容とも被るんですけれど、
はい。
テキストビューのなんかパフォーマンス周りの話
そうですね。
を、はい、できたらなと思ってます。で、発表、僕もまあ、録画で聞かせていただいたのか、なんか後半の方だけちょっと現地で聞いたんですけど、実は。
ありがとうございます。
はい。聞かせていただいたんですけど、プリコンピューテッドテキストっていうのが、AndroidP から入ったんですかね。
そうですね。フレームワークの API として P から入って、で、バックポート版という形で、Android L から動くようなものが、Android X に入りましたね。
なるほど。で、これは基本的にはあれですよね。そのテキストのレンダリングっていうのを、バックグラウンドスレッドでやると。
そうですね。はい。まあ、そもそもテキストのレンダリングが遅い。という、まあ、問題があって、まあ、遅いって言っても、実はなんか、Droid会議の後に、テキストのレンダリング遅いって知りませんでしたっていう結構フィードバックいただいて、ちょっと脅しすぎたかなという普段のテキストを、例えば一文書いてる分にはもう全然早いんですけども、やっぱり、その、ローエンドデバイスとか、あとすごい大量のテキストとかレンダリングすると、まあ、多少カクつくようなケースがある。そういう時に使ってもらえたらなっていうので、まあ、API を足したんですね。
はい。
API 自体は、そう、バックグラウンドセットでやるんですが、まあ、バックグラウンドが、ま、一番のユースケースなんですけども、まあ、例えば事前に計算をするっていう目的で使っていただくようなものですね。バックグラウンドセットでやってもいいし、うん、例えば UI セットで暇な時にやってもいいし。
なるほど。
はい。なので、ユースケースとしては、リサイクラービューをよく私は出してるんですけども、次のコンテンツ知ってるんだったら先にもうフェッチしちゃって計算しちゃおうぜっていうのが多分その一番のユースケースですね。
実際、あれですよね、そのテキストビューに、まあ、レンダリング時間かかるっていうのは実際にこうテキストを置いてみないと、まあ、どこで開業したらいいかとか、そういうのがわかんないっていう。はい。
そうなんですよね。テキストの、まあ、そもそもテキストを書くっていうのが、まあ、重たい処理で、開業を、まあ、含める、含めないに関わらず、やっぱり、一つはまあ、その、フォントに、なんか問い合わせて、この文字の形を取ってきて、それで幅が確定するので、そして、じゃあ入るかな、入らないかなって試してみて、あ、入らなかった、残念、じゃあちょっと開業するかみたいな形になってくるんですので、どうしてもやっぱフォントに、アクセスしに行くのが遅いんですね。なので、そこの部分を、まあ、なんていうのかな。どうしても避けられないのであれば、まあ、別のタイミングになってしまおうっていうアイデアですね。
あれですよね。多分、カーニングとか、まあ、日本語だとあんまりないですけど、英語だと、その、実際に並べるスペルとかによっても幅が変わってきたりするんですよね。
そうですね。カーニングとか、リガチャーとか。
ああ、はいはい。
あとは、英語じゃなくても、例えばアラビア語とかだと、その形が、その前と前後によ、前後の文字によって変わったりするので、英語ほど、なんだろう、再利用が効かなかったりするんですよね。文字結果の。 あ、そうか、再利用って言ってもあれか。中に実はキャッシュがあってですね。
はいはいはい。その、
一回計算したやつは次から早くするんですけども、その、どの単位でキャッシュしたらいいんだろうっていうのは結構深遠な問題で。アンドロイドは実は、はい、あの空白で区切って、まあ空白とか、日本語の場合空白ないのでちょっと特殊ですけども、大体実は空白で区切って、ワード単位で計算をして使い回してるんですね、中で。
ああ、それちょっとそういえば聞いてみたかったんですけれど、その、まあ空白区切りって英文とかだと、まあなんていうのかな、はい、同じ単語だったら同じ幅になるよねっていうので、わかるんですけど、日本語の場合って、どうしてるんでしたっけ？もう何も考えてないんですか？それとも
日本語とか、はい、あと中国語ですね。はい、いわゆる漢字の、使われているところは一文字ずつ区切ってます。
あ、そうなんですね。うん、
ただ、ひらがなは確か区切ってないはず。ひらがなを確か、カーニング×フォントが結構有名なやつがあったという話なので、
あ、
確かひらがなかけてなかったはずですね。
お、
結構そういうヒューリスティックスが入ってます。
でもじゃあ、ひらがなの場合って、もう、キャッシュが全然効かないってことになるんですか？
まあでも、ひらがな、所詮50文字で、その、間に漢字が入ったらその間に切れちゃうので、
あ、
例えば、あの、多分、送り仮名とかそんなにパターンないと思うので、多分大丈夫じゃないかな。あと、日本語はそんなにパフォーマンス、きついっていうのは、私の人はあまり聞かないので、やっぱり多いのは、その、ハイフネーション、とかを入れてくる言語だとパターンがすごい増えるんですよね。
ですよね。ですよね。
日本語は、まあ、切ったら切ったで、まあ、その次の文字は多分次の行にとは変わんないので、そんなに大変ではないんですけどね。そうですね。あと、そう、だから実は空白で区切っちゃってるので、Android は空白のカーニングっていうのができないんですよ。
あ
ー。スペースとカーニング。
はいはい。あ、どうぞ。
iOS は私わからないです。ごめんなさいね。
いい。
だから、少なくとも Android の、中の実装では空白で区切って、フォントに問い合わせてるので、空白のカーニングは Android では動かない、ね。
なるほど。初めて知りました。
パフォーマンスのトレードオフですね。
まあ、ドロイド会議の発表でも、そのキャッシュ周りの話をされてて、まあ、プリコンピューティーテキストって基本的にそのキャッシュをこう温めておくっていう理解で合ってるんですかね。
コンパットバージョンはそうですね。
あ、じゃあ、システムのやつは違うんですね、また。
システムのやつはもう本当に、計算結果をやつが保持してるんですね。
あ、
計算結果をキャッシュにも入れるし、はい、やつが持っているので、キャッシュってやっぱどうしてもパージされちゃうと、
はいはい、
もう一回作り直しになるんですけども、システムの場合は、中に保持しているので、まあ、絶対パージされない。その、インスタンスが生きてる限りはずっと使える。っていうのは違いはあります。
その、LRU キャッシュとかじゃなくて、
もう本当にその、はい、はい、プリコミットテキストの中の実装では、あいつがネイティブにポインターを持っていて、そのポインターにキャッシュの、レイアウトの結果が入ってるって形になってますね。
でもそれキャッシュすればするほどメモリを食うっていうことなんですか？
キャッシュ、プリコミットテキストは、まあ、あれはオブジェクトなので、はい、まあ、あいつのがいなくなったら GC されたらそのまま消えますし。
ああ、そうかそうか。はいはい。
キャッシュの方は、5000ワードというリミットがあるので、まあ、まあ、それに達したら、どんどんパージされていきますね。あと5000ワードは、そんなにいかないですが、行かせようと思った人結構に行くようなので、まあ、それが大きいか少ないかっていうのは、まあ、ちょっと一概には言えないですけども。はい。
なるほど。ありがとうございます。あと、まあ、発表を聞いてて、ちょっと聞いてみたいなって思っていたのが、はい、そのリサイクラービューと、まあ、組み合わせることは実際多いだろうなと自分も思うんですけど、はい、プリフェッチっていうのもありますよね。
どういうユースケースを想定してる感じですかね。
あ、いや、あんまり考えてないですけど、なんかリサイクラービューのなんか機能として、あ、プリフェッチじゃないでしたっけ？はいはい。
はいはい。リサイクラービューのプリフェッチですね。そうです、ね、あれと組み合わせないと、多分そもそもうまく動いてくれないとは思います。というのも、プリフェッチがオフだと、そもそも次のアイテムが、レイアウトされるタイミングで、あれですか、アイテムが現れるタイミングで、レイアウトが、ビューのレイアウトが走っちゃうので、それを事前にやっとこうというのがプリフェッチっていう機能なんですね。
そうか。あれ、プリフェッチは結局、あれ、UI スレッドで動くん
ですか？そうです。あれは UI スレッドの暇な時にやるっていうのが、プリフェッチの、 まあ、コンセプトですね。
おう、はいはい。
で、
はい。
私たちがプリコンピュータテキストは、その、いや、前でやるとしても、テキスト重いから、その、前の US レッドをブロックしちゃうよね、っていうところが来てるんですね。
なるほど。
やっぱりその、プリフェッチャーと US レッドでやっちゃうので、例えば、10フレーム前にやりますってだったとして、10フレーム前に、が、US レッドがブロックされたら、まあ、結局、ジャンク見えちゃうので、
はい、はい。
そこで、テキストだけ、さらに、ちょっとバックグラウンドでお前やれよ、っていうのが、私がその提案した、Google IO でとか、ドレド会議で提案したのが、そういう方法ですね。
あれ、ごめんなさい。よくわかってないかもしれないですけど、レンダースレッドっていうのもありますよね。
はい。ただ、レンダースレッドは、通常、とか多分触れないと思いますね。あの、ディベロッパーからは。
あ、そうですよね。はい。ね、
レンダースレッドはもうあれ GPU スレッド、GPU の、GPU というのはその本当にレンダリングする、US レッドで、キャンバスに、例えばテキスト書き込むとか、ベクタードライブを書き込むみたいなところを全部レコードしておいて、その場では処理しないで、US レッドが全部終わったタイミングで、レンダースレッドに投げて、じゃあレンダースレッドさん、今やった挙動を GPU 投げ込んでよろしくっていうのが、レンダースレッドの役目なので。
うんうん。はい。
はい。
あ、それも16ミリセック、合わせて16ミリセックに間に合わなきゃいけない。
そうです。そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
なので、その後ろの部分のレンダーセットに投げてる間、US セット暇してますよね。
そうですね。
そのタイミングでやっちゃおうっていうのが、プリフェッチですね。
ああ、わかりました。なるほど。
ちょっと複雑なんですよね。
で、前持ってやったとしても、結局そのレンダースレッダー書き終わって戻ってきたときに、
そう、リアセットが、はい、もうブロックされてたら、その場では書けないので、その次のは処理できないので、っていうのが、そうね、そうかなり、なんだろう、キワキワを攻めてる感じはあるんですけども。
じゃあ、その、レンダースレッドで投げて、レンダースレッドが帰って、まあ、来るか、その16ミリセックが来る前に終わるような処理だったら、プリフェッチは、こう、効果を発揮する。
そうですね。
ああ、わかりました。
ここまでキワキワにチューニングする、ことは、まあ、そんなに良いかとよくわかんないですけども。多分、やっぱその、リッチなコンテンツを、リサイクラビューで表示させたりとか、ツイッターみたいなやつとかは多分、そういうのが多分効いてくるんじゃないかなと思ってますね。
あ、でも、ノナさんの発表でもありましたけれど、やっぱテキストのレンダリングが大部分を占めてるんですよね。
そうですね。もともと、プリコミットテキストは、その、リサイクラビューとかで、そのプリフェッチやったけども、やっぱあそこが重い、テキストが重い、どうにかしてくれっていうような、話から、まあ、始まったというか、元々あった構想と、あ、じゃあそれをなんか、その具体的な問題に対してアプライしたら面白いんじゃないかなっていうので、まあ、始めた感じなので、まさにリサイクラビューが、なんか、第一ユーザーというか、ターゲットユーザーになってますね。
なるほどです。実際そのリサイクラービュー以外でも使うユースケースっていうのはノナさんの知ってる範囲であったりするんですか？
私、まあ、その、どうだろうな。実際に使ってますよっていうのを伺ったケースはないですね。やっぱその、API、を出した後使っていただけるかって結構その、まあ、知るのが難しいので。
ああ。
あまりフォローアップできてないですね。少なくとも私の知る限りでは、使ってるよっていう報告は受けてないので、まだこれから使っていただくように、どんどん、なんていう、布教活動していかなきゃなというのは思ってますね。
はい。
ま、あと、まあ、実際、なんだろう、パフォーマンスで大事だと思うんですけども、パフォーマンスが悪いっていうところになるまでしない方がいいと思います。
ああ、その早すぎる最適化はしない方がいいという。
そう、やばいと思った時に、する、まあ、手段の一つと考えていただいた方が多分いいと思います。その、いきなりそれ使っ、そのめちゃ、例えば一行の文字を表示するのに、プリコンドテキストでスレッド作ってって、まあ、どう考えてもオーバーキルなので。
そうですね。
まあ、やばいってなった時に使える手段が一個増えましたよっていう程度で、私は、思っていただけるといいなと思ってますね。
わかりました。ありがとうございます。はい。あ、そうだ、最後にこうお聞きしたいんですけど、基本的には Android X の方のプリコンピューテテキストを使うのがおすすめですか？
そうですね。はい、 まあ、多分まずバックポート版があるのであれば、というかその AndDex 側に API があるのであれば、そちらを常に使っていただくのが良くて、というのも、中でバージョン見て、フレームワークサポートしてたらそっち使うようにしているので。
あ、なるほど。
常に AndDex の方を使っていただく方が、まあ、最適になると思いますね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。そうですね。まあ、他にもいろいろ話したいことはあるんですけど、せっかくなので、別の話題をちょっとお願いしたいなと思ってるんですけど、
はい、
どうしようかな。なんか、一般的にそのテキストっていろいろ難しそうだなと思って。
そうですね。やっぱ、難しいというか、はい、難しそうですね。一つはやっぱり、テキストって、まあ、コンピューターができるより前から存在するので、ありとあらゆる言語をサポートしようとすると、もう非常に問題空間が大きくなって、大変というのはありますね。まあ、RTL、まあ、媒体、
はいはいはい、
に代表されるような問題、まあ、ユニコード的には解決済みですけども、問題とかもやっぱり、最初見たときに、うん、これは難しい。っていう、まあ、見ただけでこれは難しいって分かるような問題から、そんなとこに罠があるのかっていうような問題まで、まあ、多種多様でありますね。
なるほど。媒体はあれですよね。途中でアルファベットとかが入ってくると、そこだけ向きが逆になったりしますよね。
そうですね。アルファベットが入ることもそうですし、アラビア語とかでも数字は左から右なんですよね。
ああ。
なので、アラビア語のだけだったら RTL だけでいいじゃんっていうわけにはいかないので。
なるほど。
なかなか大変ですよ。
そうです。あれ、ユニコードになんか向きを逆にするみたいな制御文字みたいなの
ありますね。でも、オーバーライドキャラクターですね。
はいはい。ああいうの別に使ってなくても普通に Android はアラビア語だったら、RTL で描画するんですか、ね、
そうですね。むしろ、オーバーライドキャラクターを使うケースは非常に限られてると思いますので、
はいはい。
あれを使って、その、正しくレンダリングできるテキストシステムだと、多分、使わなくても、アラビア語はちゃんと RTL で表示できるはずなので、オーバーライドを使うケースは、何個か知ってますけども、基本的には多分、使わなくて、そのままの、なんだろう、自然な形で文字を入れるのが多分いいと思いますね。
なんか完全こう雑談なんですけど、僕の作ってるアプリでユーザーさんの入力した住所がおかしいみたいなことがたまにあるんですよ。
ほうほうほう。
なんかそもそもなシフトジスとかにも変換できなかったりするんですけど、で見るとそのオーバーライドキャラクターが入ってたりして、
ああ、
なんて入るのか分かんないんですけど、なんかコピペした時に入るのかよく分かんないんですけど、
ね、ああコピペアンドロイドですか？
アンドロイドだと思います。はい、
コピペで入るのかな？ちょっとわからないですね。
いや、なんかそういうアプリがあるのかもしれなくて、うん、ちょっとよくわかんないですけど。はい、
そうです。多分その、まずそもそもオーバーライドキャラクターを多分入力しようと思うと、普通のソフトウェアキーボードに入力する、まあ、方法あると思いますけども、基本的にはしないので、ああいう文字、まあ、すごい、なんだろう、アグレッシブですけども、もう全部フィルターアウトしちゃうっていうのも一つの手ですね。
ああ、そうかもしれないですね。確かに確かに。う
ん、制御文字来たらとりあえず全部、ユニコードの、なんだろう、タイプ見て、制御文字だったら、もう全部、削っちゃうみたいなのは、まあ多分大丈夫だと思いますね。
うん。あとは、あれですね。まあちょっとこれも雑談近いんですが、中華フォント問題みたいなの
って、
アンドロイドで聞きますよね。
そうですね。まあ、その太古の昔は、なんか、本当に大変だったらしいです。私が入った時にはもう、すでに、まあ、解決済みというか、システム言語に紐づいたフォントの、レンダリングされるようになっていたので、そうです。あれ、まあ、中華フォントもね、多分、ご存知ない方いらっしゃるかな。まあ、中国語のフォントが間違って選ばれてしまう。で、いくつか要因はあるんですけども、基本、Android のケースでは基本的には、どこからかやってくる言語情報、通常はシステムから来るんですけども、ディベロッパーが直接してすることができます。で、どこからか来た言語情報をもとに、フォントを、これにしよう、あれにしようって選ぶんですね。で、 日本語フォントと中国語フォントと、まあ、あと、コリアンフォントが入っている状況で、あと、トレーショナルチャイニーズか。多分、その4つが、結構ロケールがダイレクトに効いてくるフォントで、多分、99% ぐらいかな、中国語フォントを見たら、多分、なぜかわかんないけども、英語のロケールが飛んできているんじゃないかな、という気はしますね。
あ、なるほど。英語のロケールの時に、
は、中国語フォントが選ばれるようになってます。
あ、そうなんですね。
デフォルトが中国語フォントなんですね。まあ、ユーザー数とか的にも、言語なかった中国語を選ぶとなって、あ、シンプリファイドチャイニーズですね。選ぶってなっていて、はい、通常、多分皆さんが使うときは日本語 UI、に設定してると思うので、それだと通常日本語フォントを選ばれるはずです。なんか何か間違って多分英語が飛んできたら中国語フォントになってるのは多分ありますね。
あれですか、今はシステム言語って複数設定できますよね。
あ、そうですね。それは確か N の時にやりましたね。上から見ていって、最初にヒットしたロケールでレンダリングするっていうコードが入っているので、例えば、英語 UI だけど、日本語フォントがいいみたいな人は、英語一番最初にして二番目を日本語にしていただければ、ちゃんと日本語フォントに出ます。
なるほど。
あ、意外といらっしゃいますよ。やっぱ、アメリカにいらっしゃる日本人とか、日本語の話者とかだと、やっぱそういうニーズがありますし。
ああ、なるほど。実は自分も、システム言語を英語にしてますね。
で、ぜひに、2番目に日本語入れて、日本語フォントで。
なるほど。なんかそういえば、IO の発表になりますけど、フォールバックフォントファミリーでしたっけ、はい、なんかそういう話されてましたよね。
はい、あれは言語は、ちょっと複雑なの入れてなくて、あれはもうシンプルに上からマッチしたやつを使えるようにするというやつですね。
あ、そうか。指定したそのフォントに、なんていうか、その文字があったら使う。
入ってたら使う。使え、入ってなかったら次を試すっていうシンプルな形にしてますね。
なるほど。じゃあ、開発者が、なんだろう、まあ、英語とか日本語が混じった、コンテンツを表示しようとしたときに、その文字にはこのフォントを使ってほしいっていう場合に、あれを指定する。
そうですね。そうです。今までは1個しかなかったので、そう、英語と日本語のフォントを同時にっていうのはできなかったんですけども、あの API からできるようになりましたので、ただ残念ながらちょっとバックポートができないのであれば、ネイティブの方のコードをいじらなきゃいけなかったので、その Java 側ではちょっとどうにも、バックポートできなかったので、残念ですが、あれは、Q からの機能になりますね。
あ、でもあれ、絵文字とか、あと、最近あんまないかもしれませんが、なんかアイコンをフォントで、使うっていうのが、はい、なんか一時、どこだったかな、ちょっと、ど忘れしましたけれど、ピンタレストだったかな。
はいはい、まだ使われてますよ。例えば、
はい、
マテリアルデザインも、マテリアルフォント、アイコンフォントっていうのを出していて、まあ、フォントにすると拡大しても綺麗ですからね。
ああ、そうですよね。
なので、あれは結構、まあ、ユースケースというか、ああいう、多分その、IO でもその例を出したんですけども、アイコンフォントで混ぜても使えるよっていう、のが、まあ、売りですね。
うん。アイコンフォントは結構前職の時に使ってたんですけど、デザイナーさんもなんか気軽にアイコンが使えて便利
ですよね。そうなんですよね。やっぱ、なんだろう、拡大して綺麗だっていうのがやっぱ一番安心感がありますね。どんな環境でも綺麗に出るっていうの
は。そうですよね。でその時は、まあその Q の仕組みがなかったので。
ああ、そうなんです。
テキストビューをこう、別にしたりとか、スパンでこう、区切ったりとかして。
そうですね。多分スパンを使われるのが、あ、でもスパン、タイプフェーススパンっていけるか。いけますね、多分。
はいはい。だったかな。ね、うん。でも基本的にはなんかテキストビューを分けて、こう、なんか並べるみたいなことをしてて、
うんうん、
やってた覚えがありますね。うん。
いや、そうなんですよね。大変。もっと早く入れておくべきだ、入れておくべきとか入れられるようにすべきだったとは思うんですけども。
ああ、いえいえ。他になんかこう、今やってらっしゃる仕事で面白い話とかありますか？
そうですね。Q で入った機能としては、一つは先ほどおっしゃったそのフォールバックフォントファミリーはぜひぜひ使っていただきたいのと、あとは、NDK API に NDK の、別に、フォントのマッチング API を足したんですね。今までその、まあ、NDK で UI を書くっていうニーズが、まあ、あるにはあったんですけど、全然なく、テキストのサポートなくて、まあ、今回初めて入れたんですが、まあ、主なやつはやっぱゲームとか、なんだろう、ブラウザー、まあ、Chrome とか Firefox の方に使ってもらいたいなと思っていて、まあ、入力した文字、まあ、文字列と、フォントのファミリー、例えば3セリフって入れると、システムだとどのフォントを使うんでしょうっていうのが返ってくる API ですね。
うん、うん、うん。あれ、それまでってじゃあ、ネイティブの人たちはどうしてたんですか？
多分、自力でシステムフォントを漁ってきて、そこで多分作っていたんだと思いますね。
大変ですね。
Chrome の中をちょっと知ってるので、Chrome の場合は本当に、自分でフォールバックルールを作っていて、その部分の手助けになればなと思ってますね。なので、あれも残念ながらちょっと旧からなんですけども、まあ、ぜひぜひ、使っていただくと、まあ、嬉しいかなというですね。あと、そうか、そもそもシステムのフォントを、API として公開したのが今回初めてですね。何のフォントがインストされてるんですかっていうのに、答える API を足したのが今回初めてですね。
あ、そうでしたっけ。そうか。今まで分かんなかったんですね。
今までは、まあ、非公式、まあ、プライベート API と言われているような方法で、まあ、取っていったんですけども、どっかに転がってるフォンツ XML っていうのを読むと、そこになんか理想書いてあってっていうんですけども、まあ、それ全然なんだろう、なんか公式の方法ではないので、まあ今回ちゃんとパブリックの方法は用意してましたので、皆さんそちら使ってくださいねという、気持ちも込めてます。
あれ、システムフォント一覧ってダウンローダブルフォントは入らないんですよね。
ダウンローダブルフォントは全く別のシステム動いてるので、全く入らないですね。ダウンロードフォントは、そうですね。ダウンロードフォントとは全く別の口で動いてますね、あれは。
なんかでもあれ、ダウンロードフォントってアプリ間で共有というか、なんかすでに同じフォントダウンロードしてたらダウンロードし直さないみたいな仕組みがありますよね。
はい、そうですね。それは、GMS コアの機能ですね。ダウンロードフォント自体は、なんだろう、システムにこのフォントちょうだいって言うと、はいよって返ってくる API なんですね。で、誰がはいよって言ってるのかというと、GMS コアなので、GMS コアが、あ、もうこれ知ってる、じゃあさっきのやつ返すねって言ってるのが、まあ、そのキャッシュの仕組みなんですね。なので、そこにシステムは介在しないんですね。
じゃあ、このフォントあるかなって言って探してあったら使うみたいな、なんかそういう使い方はできないっていうことですか、
ね、Google フォント、このフォントあるかな、まあでも基本的にはクエリーを投げて、あるって聞いて、なかったら、なかったよってエラーが返ってくるので。
あ、そうなんですね。
ダウンロードフォントも基本的には、クエリーかけて、返ってきたものを使うっていう感じの API にはなってます。なんだろう。実際使うときにはなかったら困るので、基本的には多分カタログにあるやつを使うと思うんですけども、クエリー自体は、そうなってます。クエリーとか中の実装自体は、ある ?OK? じゃあ返す。っていうような感じの API になってますね。
なるほどです。ありがとう。時間も、なんか、もう、結構いい時間になって。
あ、まあ、でも、どうなんでしょう。今299分ぐらいって書いてあります
が。あ、そうですね。
結構カットとかすると減るもんじゃないんですかね。
まあ、そんなカットするかわかんないですけど。そうですね。あともう一個ぐらいなんかお話ししようかなと思うんですけど。
そうですね。このトピックの中だと、絵文字の話とかしてみましょうか。
そうですね。ちょっとそれ今言おうと思ってました。
そうですね。絵文字も結構、まあ面白いというか、結構最近話題のホットトピックになりがちなテーマではあるんですけども、一回なんかブログ記事解説記事みたいなやつ書いたんですよね、昔。で、結構みんななんか読んでくださってありがたいんですけども、絵文字はやっぱカラーで出るので、なんか、すごく見栄えがいいんですよね。
そうですね。
なので、もう、こっちの人たちも日常会話のように使ってて、 ついさっきもなんか今のアパートの人に、問い合わせしたら、返信のメールに絵文字が普通に使われてて、あ、なんか、まあ、ビジネスかどうかわかんないけども、まあそこそこカジュアルに使われてて、あ、なんか市民権を得てるなという。
ただなんか結構仕様というか、うん、もともとガラケーの絵文字だったんですよね、うん、これ。
そうですね。もともとは、その、日本の絵文字をユニコードに収録するっていうプロジェクトがあって、でもその時は多分、絶対多分カラーとか考えてなかったと思うんですけども、多分、今こんだけ使えるようになったのは多分、iOS がカラー絵文字出したぐらいじゃないのかな。多分あの頃ぐらいから多分絵文字を多分日本以外の人たちが多分、ね、なんていうの、わーっと使い始めて。で、ユニコードも調子乗っちゃっていっぱい収録して。多分それでどんどん広まっていったじゃないかなっていうのが、私の見てる感じですね。
あれ、Android は昔はそうか使えなかったでしたっけね、絵文字は。
やっぱりカラー絵文字を出すっていうのは、その下回りの、なんだろう、変更が必要で、確か、フリータイプっていうライブラリを使ってるんですけども、あいつの 2.5 ぐらいで、はい、カラー絵文字できるようになったんですけども、とはいえ、その上側も全然、なんだろう、なんていうのかな、準備ができてなくて、いつ入ったんだっけな、カラー絵文字。ちょっと私覚えてないです。覚えてないですね。
あれ、内部的にはその、フォントっていう扱いではないんですか？ごめんなさい、よくわかってない
です。あれ、フォントですよ。カラー絵文字、カラー絵文字フォントっていうのがあって、能登シリーズですね。能登フォントシリーズだと、能登カラー絵文字っていうフォント。があります。あれは、中身は何のことなくて、画像ファイルが入ってるんですね。PNG ファイルが本当に埋まってて、バイナリーファイルをダンプすると PNG って見れるんですよ。なので、あれは、実際なんかその文字来たら、じゃあその PNG を、返すっていうだけの、仕様ですね。
あれ、普通のフォントって、なんか、ベクターみたいな感じになってるんでしたっけ？
最近のはそうですね。まあ、昔なんかビットマップフォントとかあったんですけども、白黒の。あれの改造版って形で今、PNG が入ってますね。普通は、もう今は多分もう十中八九ベクターだと思いますね。あれ、だから拡大した時汚いですからね。
あ、っていうことですよね。なるほど。いやでも絵文字って結構扱うの大変だったりしないですか？そのテキストビュー側だと。
絵文字を表示すること自体はテキストビューは多分そんなに気にしなくてよくて、あれはどちらかというとグラフィックスパイプラインの仕事なので、まあ、そこもいくつかやったんですよ、お仕事は。やっぱり一番大きいのは、その、なんでしょう、白黒だと、なんだろう、グレースケールテクスチャーでいいんですけども、カラーになると、グレースケールと分けていかないので、全くテクスチャーを分けなきゃいけなくて、GPU の出すときの。
はいはいはい。
とか、そういうのはありますね。今はもう多分全部スキアっていうグラフィックスライブラリが。
ありますね。はいはい。
やつが面倒を見てくれているので、基本的には多分、今はスキアを使っている限りは多分気にしなくていいはず。です。多分スキアユーザーがいるかわかんないですけども、スキアユーザーたちは、もうスキアの中で見てくれるので、基本的には気にしなくていいはずです。で、まあ、表示する以外で大変なとこだというと、やっぱ、エディティング周りとか入力周りなのかな。
ああ、そうですよね。バックスペース押したときに、どこまで消すかとかって。
そう、どこまで消すかとか、あとは、まあ、そこそこが一番大きいかな。結局全部そこに行き着きますね。どこで区切りますかっていう問題に落ち着きますね。まあ、ユニコードがグラフィームクラスターっていう。
はいはいはい。
初期層でしたっけ、日本語だと。
忘れました。
仕様があるんですけど、あれも結構、コロコロ変わってたんで。
そうですか。へえ。
基本的にはバックアドコンパチにはなるはずなんですけども、とはいえカバーされてないやつがあったり、っていうのが、でも最近はもうだいぶ落ち着きましたね。もう、 最近は特に絵文字のコードをいじらなくても新しい絵文字もちゃんと表示できるし、フォントさえあればですね。なので、うん、最近はだいぶ落ち着きましたね。
なんか一開発者としてはよくあるのは文字数カウントで。
ああ、そうですね。
ICU4J を、まあ、使ってるんですけど。
はい。
なんか、Android にどっかのバージョンから標準で入りました ?ICU4J。
あれいつだったっけな ?N だったかな25ぐらいから確か ICU 全部じゃないんですけども結構のものがドカッと入りましたね。
あ、いや、あれ入ってくれてるといいのになって思いながら入れてました。まあ、
テキストだと ICU なしではもう無理ゲーですからね。
いや、もう文字数カウントするだけなのになんでこうライブラリ追加しなきゃいけないんだろうとか。
あ、まあ、文字数、でも文字数って難しいですよ。
いや、そうなんですよ。なんかデザイナーさん別に一概に言いますけど、まあ、開発者以外の人からすると文字数ってなんで悩むのみたいな感じになるんですけど。
そうなんですよね。日本語はでも文字数って結構明らかか。
でもまあサロゲートペアの感じとかが入ってくるとちょっと。
ああ、そうですね。サロゲートペア、うん、まあサロゲートペアぐらいは頑張ってくださいって感じですね。
そうですね。まあ、それは Java でこう、できる。
そうですね。
はい。
ちょっと絵文字の合成文字とか言い始めるとちょっと大変なので、まあ、そのコードポイント数、コードポイント数を文字数としてもいいんじゃないかなという気はしますし。
ああ、そうですね。うん。でもなんか最初の3文字だけ見せるみたいな、コードがあって。
でもそれも難しいですよね。その最初の3文字って、例えばリガチャあったらどうするんだとか。
ああ。そうですね。いや、ICU4J 任せなんで、ちょっと自分自信がなくなってきましたけど。
結構、そうなんですよ。エリプサイズみたいに、後ろの部分を文字を切って、点点点で表示しますっていうのも。
あ、そうですね。一緒ですね。はいはい。
難しいんですよね。世の中にはなんかこう、点点点の方が長くなるような切り方をするようなフォントとかもあったりして。
あ、なるほど。切ったのに入らないみたいな。まあ、
そう、ちょん切ったのに入らないみたいな、無限ループみたいなのも、なんか、あることもありますし、あとそもそも、例えば、ちょん切った時に、例えば、ワードのど真ん中で切った時には、例えば、アラビア語みたいに繋がって表示されるやつどうするんだろうとか。
ああ、確かに。おお、そうですね。
開業はちゃんとやってます。開業は、アラビア語で、ワードの途中で、開業すると、ちゃんと繋がってる扱いで表示されます、されるはずです。
へぇ、あ、アラビア語もなんかそのハイフネーションみたいなのあるんですか？
ありますね。
お、
媒体が絡んでさらにハイフネーション絡んで、もう、デバッグしてるときはなんだこれはみたいな感じですね。
あ、じゃあその、なんだ、区切れる位置で区切って、かつ前後が繋がっているという感じの、
そうです。
描かれ方をするっていう。
描かれ方をした上にハイフン文字を出す。
おー、なんかもう考えるだけでこう、ちょっと、いや、大変そうだなと思います、ね、それは。
まあ、そういうのを、なんか、まあ、4年ぐらいやってますね、今。いや、こういうのをなんか日本語で話せるのはいいですね。
あ、そうですか。
英語ではなんか日常的に話してますけど、まあ、日本語でこういう話しないので、なかなか楽しいですね。
あ、でも絵文字の話になると、ちょっと良かったなって思うのが、みんな、なんて言ったらいいんですかね。アスキー以外の文字があるっていうのを当たり前に思ってくれるようになったのはすごく
嬉しくて。そうですね。やっぱ、なんだろう、言語って例外の塊ですから、自分の言語だけ動いてたらいいやっていう。
そうですね。
ね、もので動くと、まあ、しっぺ会社なんですけども、なんかいざ別の国のとこでリリースしようとなった時に、地獄を見るっていうのは結構ある話なので。
はい。僕昔 IBM っていう会社にいたんですけど、アメリカの企業を買収して、その製品がこう、なんか日本語化をするみたいな話になると、アスキーしか考えてなくて、なんか向こうの開発者に、ちょっとアスキーしかダメなんだけどって言ったら、アスキー以外必要なのみたいな返事が返ってきて、あれみたいなことは
ありました。それほどあれですね。まあ、そういう意味では今ではまあユニコードを使っておけば、とりあえずは。
そうですね。
まあ、サロゲートペアとかいう問題はありますけども、基本的には多分、ICU を使って書いていれば、いやーでもやっぱダメだな。やっぱダメだな。やっぱいろいろありますね。うん、
というので、すいません。楽しく話していたら、結構いい時間になってきたので、はい、なんか他に話したいことあったりしますか？
そうですね。大丈夫かな。まあ、宣伝ってわけじゃないですけども。
あ、どうぞどうぞ。
なんか、もしかしたらその、皆さん聞いたときは遅いかもしれませんけど、Android Developer Summit っていうのが、この10月にあるので、確か締め切りが、もしもし締め切りが8月の15だったかな。なので、もしかしたら多分皆さん聞いたときは間に合ってないかもしれませんけども、まあ、その、もし、アメリカですしね、行けなかったときには、録画とかが公開されると思うので、ぜひぜひ、Android Developer Summit というのがあるので、皆さんそれもウォッチしてくださいねという感じの、なんか宣伝ですかね。
ありがとうございます。去年僕参加したんですよ。
お、アメリカまでわざわざ行かせていただいて。
そうですね。まあ、
ありがとうございます。
会社にお金出してもらって出張扱いですけど、でもすごく楽しかったというか。
なんか、Google I/O は結構、なんだろう、すごい目立つイベントですけども、Android 単体で ADS っていうのをやってるので、まあ、そちらの方も、
はい。
ぜひ見ていただけた感じですね。
そうですね。自分も今年申し込んでるんで、まあ、もし、抽選通ったら、はい、はい、行きたいと思ってますし。
ぜひぜひ。その時はまた雑談しましょう。
あ、そうですね。はい。いや、周りが Android エンジニアばっかりなんで、お昼ご飯食べてる時とかも、普通になんか、何作ってんのとかいう話できたりするし。
確かに意見交換としても確かにいい場所ではないかなと思いますね。
は
い、
規模も IO ほど大きくないんで、こじんまりしてて、過ごしやすくて、よかったです。
IO でかいですからね。
そうですね。暑いし。
確かに暑い。暑かった。
そんなところで、一回締めようと思いますけれど。
はい。
はい。じゃあ、どうも、野田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。